エペソの手紙の6章の12節、これをお読みしたいというふうに思います。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから御言葉を通して学びますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。インターネットの方々、こんばんは。おはようございます、こんにちは。先週の水曜日に心ゴスペルのコンサートが行われましたので、その映像を、裏と合わせて出していただきたいと、こういうふうに思います。
皆さん、今日はどうもありがとうございました。
ちゃんいるから。
緊張したです。
ただ温度が下がってやっぱり出なくなるんですね。
はい、どうもありがとうございました。心ゴスペルのコンサートですね、神様に言われて導かれて始めたコンサートです。そして、2つ目的があってですね、1つは、賛美はリバイバルの土台なので、人材の中で、ね、主を称えることを通して、ね、主の特別な臨在と、ね、恵みを受けたいという、これが1つリバイバルの土台ですよね。それともう一つはですね、多くのノンクリスチャンの方々に賛美を通して、ね、主が触れるそのような機会を持ちたい。たくさんの方々がね、救われ始めてますけども、それが、ある部分は賛美を通してね、神様はいろんなことをなす計画を持っておられると思いますが、それが表されていくということですね。で、今回は、踊りが入ったり、まあ、スモークは前に入ったこともあるんですけど、2度目か3度目で、ね、スモークも入って、あれ買ったからこれからスモークだらけになるかもしれませんけどどんどん変化が起こってきてますよね。それ と、人数的にもだいぶ人が集まっているように、ね、感じました。なんかブログによるとね、100人ぐらい並んでたとかね、そういうブログもありましてですね、かつて、誰のお父さんなのか知りませんけども、横にお父さんがいて、それで私が5列ぐらい右側にいてですね、そして見回して誰もいないって、出演者の方が多いみたいなね、舞台のそういう時代から考えるとね、ちょっと考えられないような感じですが、ちょっと霊的な勢いが、ね、出てきたかもしれませんね。まあ、ともあれこれは初めですのでね、さらに大きなことが始まってくるので期待しつつ見ていていただきたいと思いますし、聖霊の手があるのでね、臨在とか働きに顕著な現れが出てきますのでね、主をね待ち望みたいと、こういうふうに思います。それで、イスラエルチームのビデオがありますので、それを見ていただきたいと。 どうもありがとうございます。予言で映像とそれから音楽の会ということをね予言してましたけど、私ねこれですごい臨在感じるんですね。いつもね特別な恵みを感じます。まさに映像と音楽っていうのはね主が導いているポイントであるなというふうに感じますし、またこれからさらにそういういろんな事柄がね進んでいくというふうに思うんですね。それでイスラエルはですね神様が作られた国ですね、特別な国ですね。そしてその特別さが現れるのはですねこの後7年間の患難時代が始まります。世界に困難が来ますね。で7年目にイエス様がエルサレムに再臨されて反キリストが滅ぼされて、ここから1000年間イエス様が王である千年王国って始まるんですね。でこれは特別な国です。それは霊的な事柄が実際的な事柄としてね現れてくるからですね。そして私もそこに住むことになると。今のエルサレムを中心としたイスラエルですよね。ですから、神の国の前段階への発展がここにあるんですね。それとともにですね千年王国が終わるとサタンが解き放たれるとともに最後の審判があってサタンの裁きも行われますね。そしてこの時に天のエルサレム、これがですねエルサレムを中心としたイスラエルに降りてくるという表現ですよね。そしてですねこの天のエルサレムが究極の神の国ですね。で今天のエルサレムはどこにあるかというと天国が、これが天のエルサレムです。天のエルサレムですね。そしてそれが降りてきて、そして今のイスラエルのところに、その天のエルサレムが存在することになると。でそこにね永遠に我々は生きるということになります。素晴らしいことは何が素晴らしいのかというとですね、我々が永遠の存在であるということです。いずれ死ぬか軽挙されると思うんですけども、短い人生ですけどね、しかし短くないんですね、その後の永遠。だから私たちはね死を見据えるとともにその後の永遠を見据えるというのは重要だと思います。老後をね考える方々多いと思うんですが、もちろんどんどん考えていただきたいと思うんですね。しかし考えつつもっと大事な永遠ということをね考え備えるということは非常に重要なこう意味合いがあると、こういうふうに思います。それとともにですね、昔ね天国に一番近い島っていうね映画があったんですね。でビデオか映画で見、あビデオだな、ビデオで見たことがあるんですね。それでねイスラエルは天国に一番近い国です。ね、私は、ね、そう思うんですね。でいつも最愛のことにオリーブ山の頂上でね黙想することが許されるんですけども、その時ねこう見るんですね、どの辺から再臨してくるのかなと。イエス様はあそこで昇天したんですよね、天に行かれたんですね。だからまあ天との関わりがあそこ何らかの関わりがあるっていうのは分かりますし、天からあそこから降りてくるわけでしょ、どの辺かなと。そしたらですね昔私の読んだ本にイエス様が再臨されるのを用意してねイエス様の再臨を映すカメラを備えているのがいるって書いてあったんですね。だからいろいろ調べたらねそれらしきものがあったんですよね。で見るとねまさにイエス様が再臨しそうなところにあるんですよね。で慌ててねそれがカメラかなと思ったって言ったんですけど、そしたらそれを裏側でね電灯がね照らすとこの後ろがちょうどそっちに向いてたっていう、ただそれだけのことでした。しかしね天に一番近いところっていうことをね私は感じますし、またそれは事実であろうというふうに思います。で私たちが永遠に住むふるさとであり国であり、そして天のエルサレムはね特別な場所であるということをねどうぞ覚えておいてください。そして今回の イスラエルチームでもそうですが、言われているのはですね、私たちの年度の始めが11月なんですね。年度の終わりが10月なんですが、この時にイスラエル人として、イスラエルから新年度をスタートしなさいと、こう言われてるんですね。それでイスラエルに行くんですね。それが中心の目的ですね。じゃあこれはどういうことかって、私たちはユダヤ人ではないぞ、イスラエル人ではないぞって皆さん言うかもしれませんけども、イスラエルというのは2通りあるわけですね。いわゆるイスラエル、それと霊のイスラエル。で、霊のイスラエルというのはイエス様を信じて救われた人たちが霊のイスラエルなんですね。これ真実のイスラエルですね。で、我々は霊のイスラエルなんですね。だからイスラエル人なんて、霊的なイスラエル人であり、もっと言えば天国人であり、神の国のものなのです、ね、この日本に所属しているわけでもなければ、アメリカに所属しているわけでもなくて、天のイスラエルね、神の国に所属しているんですね。つまり神の国のものとして、そしてね、イスラエルは皆さん見たようにね、これ神の国になるんです。そちらに向かっているんです。特別な国なんですね。で、その象徴ですから、神の国のものとして神の国からスタートしなさい、ね、で、私たちがこの世に生きているのはですね、特別な意味合いがあります。なぜなら私たちの本来行くべきところは神の国だからですね。で、神様は御心を持って使わせてくださっているということね、どうぞ覚えておいてください。それで、11月の頭にガリラヤ湖で礼拝をするんですね。それが新年度のスタートとなりますし、その後アルベル山に登って、そこで大宣教命令の山ですね、主を礼拝して、そしてですね、この世に使わされていくということをね、神様は語っておられます。で、最近、映像技術の進展によりですね、ガリラヤ湖の礼拝を同時中継できるようになってきたんですね。それとアルベル山の礼拝をね、それでどうぞ皆さんね、行った方もこちらにいらっしゃる方も共にね、心を合わせてね、それで主をあがめてね、そして霊的イスラエル人としてね、そして神の国のものとしてこの世に使わされていきたいと、こういうふうに思いますね。で、特別な神様が御心を持って導いておられるので、まあ、これはね、特別な事柄であろうと、こういうふうに思いますし、またそうすることを通して主がなそうとしていることはね、大きく表されてくるということをね、思います。ですからどうぞそのことを覚えておいてください。また導かれている方はね、どうぞ言ってください。そして無理だと思う人はね、これは不信仰です。無理ではありません。私たちの神はですね、誰よりも大金持ちですから、で、御心の時に必ず生かしてくださいますので、ね、どうぞ熱心に求めていただきたいと、こういうふうに思います。祈りがね、やっぱりどんなに聞かれるかということを主は教えてくださいますし、またそれを通してね、素晴らしい祝福を与えてくださるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。私もね、今度は明日から九州行くんですね。台風に捕まらないように乗っておいていただきたいと。正解に行くんですよね、具体的に。そしてね、帰りはね、長崎からキャラ牧師がプレミアに乗っけてくださったんですね。だから皆さんね、皆さんみたいなエコノミーとは違うのです私はね、プレミアの乗客なのですね。でもね、その時ちょっと思うんですね、向こうも人を見るんですね、スチュアーデスの人ね。例えば私がね、ファーストクラスとかね、ビジネスファーストに入っていくでしょ。そうするとね、切符見せてくださいって言うんですね。それはまあ普通のことだと思うでしょ、ね、もう明らかにお前はここではないぞ、間違って迷って入ってきたな、切符見せろって言ってるんですよね。そうするとね、私本当の切符だから、相手がね、
動揺するんですよね。それでね、1年間に20何回も乗れるようになるとは思いませんでしたよね。ファーストクラス長距離ですよ、長距離。ヨーロッパとかアメリカに行くね、まあ、もちろんアメリカは私 1K だから6枚ねアップグレード券持ってますから、まあ、それは別として、長距離ですよね。でその時にね、主が語られたんですね。飛行機のデッキを歩いてる時にね、あなたは今ファーストクラスに乗れるように乗ってませんね、ね、乗ってない。それで祈り始めたんですよね。そしたらね、神様が奇跡を表してくださってね、次々と奇跡を表してくださいました。で皆さんはね、愛されてますから、皆さんにね、神様は最高のものを与えようとしてるんですね。でどうぞ熱心に求めていただきたいと、こういうふうに思います。で私はもう必ず行けると思います。ね、しかし求めないゆえに、で不信仰のゆえにそれを失ってはね、素晴らしい祝福を失うことになりますね。非常に残念なことですよね。ですから熱心に乗ってください。もちろん今年でなかったとしても、主の御心の時に開かれていきますのでね、どうぞ覚えておいてください。それでカンボジアにチームが行きますので、そのビデオを見たいと、こういうふうに思います。
Thank you.
私たちは今カンボジアとザンビアで孤児院をやってるんですね。またルーマニアとか日本でもそうですけども、孤児院を立て上げるいろいろな働きを成してきました。でこの時にですね、思うんですね、うちはジョージ・ミューラーの本を読んで、ジョージ・ミューラーが、ね、孤児院やってたでしょ。それでね、ああ孤児院を、ね、やりたいなと思ったんですね。そしてね、お祈りしました。個人をやれるようにってで やれるように祈りながら思ったんですね。無理だなって、今祈ってるけどこれは成就しないだろうなと思ったんですね。そしたらね、神様は全能な方ですよね。今ね、個人の働きに関わらせていただいてます。そしてですね、これがね、非常に大きな祝福であり特権であるってことを感じるんですね。私テレビで見てね、羨ましいと思ったんですね。金持ちの息子と娘で、ね、月々 あのお小遣いが30万円とか、カードもらって使い放題とかね。でそういう、それ見てね、いいなってね思いましたけども、なんかいろいろ育成を見てると、いい育成に行ってる人はあまり多くはないような感じがしますよね。しかしね、それよりも神の働きね、個人の働きに携われるというのは非常に大きな特権であり祝福です。ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。それで、今回ですね、9月にチームがこう行くんですね。で、いつもボウリングとバーベキューって言ってましたけども、アイスケートとバーベキューというふうな案が非常に強く出てるということなので、場合によってはアイススケートですよね。でもアイススケート難しいんじゃないかな。うちもやったけどそう簡単にできなかったですよね。具体的にね、まあ、ともあれ、そういうようなプログラムが立てられています。そしてね、皆さんの献金とお祈りを感謝します。個人の子たちもどんどん成長してね、さらに、ね、新しい闇に入ろうとしている子も多いんですね。それで、カンボジアの孤児院は主の住家の教会でもありますからね、霊的にもね、非常に立て上げられていってます。その中でですね、新しいね動きに入っていくんだろうなっていうふうに感じるんですね。それは何かというと、まあ教会が一緒だから同じ兄弟姉妹ですよね。そして兄弟姉妹としてね、その宣教の働きとか、まあ重荷を持った子ですよね、 あるいは個人の働きとか、それとともに守護神家のビジョンに、感じたことか、そういう子たちが現れてきてね、一緒にいろんなことをし始める時が近づいてきてるなというふうに感じますし、また同時にカンボジアとかね、ザンビアからもこちらにね、人がやってくるんじゃないかなというふうに思います。ですからもうちょっと楽しみですよね。で、神の働きというのは一つのことを終えるとさらに次の段階に発展していくので、私たちはね、その発展を見ていくと、こういうふうに感じます。それとともにもう一つ感じるのはですね、今ね、孤児が世界的に急速に増えている時代だということですね。いろんな悲惨とか問題が次々と起こっていて、孤児だけでもなくて、ね、親がいるんだけど保護しなければならない子どもっていうのはいっぱい出てきている時代でありますよね。それで今私たちはね、孤児の働きを神様導いてくださってるんですが、これはまだ前哨みたいなもんでですね、本格的な動きはこれから始まると、こういうふうに思いますし、爆発的にね、主はその働きを広げる時が近づいてきてるということをね、感じると思いますし、また皆さんの何人もね、個人の働きに関わりながら何か働きをするとか、あるいは個人の働きが中心になって働きをするとか、いろんな方々がやってくると思うんですね。ですからどうぞ主に従いつつ全うしておいてください。そしてこういう働きはですね、私たちの力はないので、私たちは何もすることはできませんけれども、主に従うときにね、主が必要な財を与え、それで力を与え、また能力を与え、計画を与え、それを開いていきますのでね、その中でね、主を称えていきたいと、こういうふうに思います。で、個人におけるね、素晴らしい技がこれから多く日本においても全世界においても起こり始めますので、それを前もってね、神様に感謝したいと、感謝したいと思います。すみません、皆さんを起こしてしまって申し訳ないと、こういうふうに思うんですね。それで1分動画がありますので、それを見ていただきた
い。皆さんこんにちは。今回のテーマは7つの教会です。黙示録の1章から3章までは7つの教会のことが出てきます。教会時代とはペンテコステ以降、教会がスタートしてから観難時代までを表します。これは西暦1年から100年はエペソの教会というような時代別の教会を意味してはいません。各時代全世界に存在する7つのタイプの教会を表しています。つまり全世界全時代における教会はこの7つに分けられます。さて、7つの教会のうちいくつかの教会には再臨の記述があります。例えばテアテラ、ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。またサルデス、もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る。さらにフィラデルフィアには、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている支援の時にはあなたを守ろうと、観難時代には守ろうという記述のところまであります。これは再臨の時にこれらの教会が存在することを表します。仮に時代別と考えるなら、再臨直前の教会というのは7つの教会の一番最後に書かれているラオデキアということになりますが、他の教会にも再臨の時存在するという記述があるのです。つまり7つの教会はエペソから始まってラオデキアに至る時代順に並べられた教会ではなく、各時代各時代に存在する7つのタイプの教会を表すということになります。この7つのタイプの教会に世界のすべての教会は分類することができるのです。それではまた。
どうもありがとうございました。7つの教会っていうのはですね、黙示録に出てくるんですね。そして、この教会が重要なことは、敬虚と結びつくからです。これから観難時代の7年間が始まって、7年目にキリストが再臨されますが、その 3.5 年目に敬虚されると、クリスチャンがですね。そして敬虚の時に、敬虚されなかった人は大観難時代に入ってしまうと。 いうことになります。で、敬虚というのは天に携え上げられるという意味で、それは大患難に入らないために、主が守りのために天に携え上げられると、こういう言葉ですね。ですから、私たちの中で敬虚するものとしないものが出てきます。で、しなかったらどうなるかというとね、最後まで主に従おうと思うなら殉教になると、でこういうことですね。ですから、なるべく皆さん敬虚でいきましょう。敬虚でね。そして、敬虚の時にポイントとなるのはフィラデルフィアの教会ですね。で、そのフィラデルフィアの教会は守られたって言葉が、守られるって言葉があるんですね。ですから、患難の時に主が特別な手を持って守られる、だから教会自体が守られるということであって、敬虚する方々は最も多い教会だろうと。もちろんね、フィラデルフィアにいるからといってね、チャロンパンにやってたらそれは分かりませんけども、それとともに他の6つの教会においてもね、真に主に従っている方々がいらっしゃいますから、その方々は敬虚されるだろうと。これが一つ大きなポイントですよね。そして、盛んに、再臨に関してはこのことが言われているんですね。目を覚ましていなさいってね、起きろっていう意味じゃないので、で、目を覚ましていなさいというのは何かというと、これから患難時代が起こりね、リバイバルが起こり、再臨が起こりますよ、永遠が始まりますよということをしっかりと捉えてなさいということなんです。これですね。だから、それを捉えている人、再臨を見、再臨に向かっている人、永遠に向かっている人ということになりますね。だから、それがポイントなんです。私はですね、幸運だったなと思いますね。海外選挙を したんですよね。で、もちろん今もしてますけども、で、その時にですね、全然可能性はなかったわけですね。で、海外で宣教する可能性もなかったわけですね。ところがね、毎日毎日雨あられのように海外宣教に行くっていうね、その言葉が来るわけですよ。で、そうしますとね、いくら寝てたって睡眠学習になっちゃうとね、深く心の中にね、刻まれていくわけですよね。で、それはね、幸運であったと、こういうふうに思います。それで、牧師になるとね、一つ分かることがあります。何かっていうとね、敬虚言いにくいってことです。説教しにくいと、ね、だと献金言いにくいってことです。説教 しにくい。そうですね、千年王国とかなんか言いにくいっていうことですよね。説教しにくいんですね。その点1分動画がね、大きな助けとなっております。だ、勝手にやってくるからね、言いにくいことをじゃがじゃがそのまま言えるわけですよね。そうするとね、多くの教会は敬虚に関して語られてません。再臨に対してね、語られてません。そうするとね、皆さんね、薄れていくんですよね。そうすると皆さんね、ちょっと危険なんですよ。目覚ましになりだから。ところがね、神様はね、一分動画っていう手段を通してね、再臨に関してね、だってまだかと思ってる人いるでしょ、皆さん。それがあなたを救うのです。そうでしょ、皆さんね、こんだけ言ってれば、バカでも敬虚のことかな、心に残るでしょ、皆さんね。CM って知ってますか？知ってるでしょ？ハウスバーモントカレーとかなんか言ってそれと何やってるか、繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し言われて、ハウスバーモントカレー食べた人いるでしょ？ね、神様もよく知ってるんですよね。で、繰り返し繰り返しね、何を言ってるのかっていうとね、再臨に備えなさい、再臨が近づいてるよって、敬虚に備えなさいって。だって皆さんね、思ってみなさい。例えば今敬虚が起こったとするでしょ、ね、
そしたら敬虚される人されない人に分かれちゃうわけですよね。と残った人はどう思います？ね、パッと見たら誰もいないと、もうまだ夢見てんのかななんて思いながらこれ本当だったと。そうした時のね、嘆きって激しいでしょ。あーなんてことになったんだと思いませんかね。で神様はね、そこを守ってくださって、再任のことはね重要なんですね。しかしね、再任のことはね、今キリスト教会で忘れ去られようとしているところが多いですですね。しかしね、そうあってはならないのですね。そして言ってってください。またこの時代にね、特別な神様が技をなすとともに、主はね栄光を表そうとしてます。でその栄光をね、私たちに表そうとしてるっていうことね、覚えておいてください。それで聖書の方に入っていきたいと、スクリーンの方に出てくるからそっちを見といてください。聖書はね、あそこで開きにくいんです、すごく距離もあるしね。そしてこれここをこう書いてみます。エペソの手紙の6章12です。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですってこう書いてあるんですね。つまり私たちは人に対しての戦いではない。迫害されるとかね、人間関係の中でいろんな問題が起こるとか、対立が起こるとか、人が周りにいます。日本では人間って書くわけですね。で人間は人の間って書くわけだから、人の間に、我々は人の間にいるっていう、これ人、これですよね。だから当然我々は人に対応するっていう、そういう考えになりますが、そうじゃないって言ってるんですね。そうじゃなくて、その後ろにいる霊である、サタンであるってことを言ってるんです。そして私たちの戦いは人との戦いではなくて、サタンとの戦いであると、こう言ってるんですね。じゃあね、サタンっていうのはどういう存在なのかって言いますとですね、サタンはこういう存在です。霊的な存在は3つあります。1つは三位一体の神、父子聖霊の神様ですね。これは霊的な存在です。そしてですね、人間、どんなにゴリラに似てようが人間は霊がいるんですね。霊的な存在ですよね。そしたらね、なんか犬とか猫をね、ペットで可愛くてね、なんか霊的な存在になってほしいと願った人たちが多いようですね。それどっかで認定されたとかなんか書いてあります。それ認定とかなんかの問題じゃない犬とか猫に霊はいませんね。そしてね、もう一つは何かっていうとね、天使です。ですから霊的な存在は人間と天使、そしてもちろん中心に神様がいらっしゃるということになります。じゃあこの時にですね、天使は2つに分かれるんですね。天使に会ったことのある人、おお、一人いるかな。私もね、会いたいなと思ってるんですが、多分会ってると思います。ね、皆さんもどっかでね、天使に助けられてたね、なんかしてることがあるんじゃないかと、こういうふうに思うんですね。そしてね、天使は2つに分かれます。まあ、樋口君がね、天使に会ったようですけども、あれ、嬉しい、いいことだと思いますよね。で、私ね、イリエさんと一緒にルーマニアかドイツを走ってる時にですね、みんな思ってたんですね。イリエさんよくね、天使に会うんです。だからこの宣教のチームにおいてね、天使に会うんじゃないかと、見逃すなと思ってたんですね。でイリエさんね、運転してたんですね。で私横いたんです。で私ね、大体起きてるんです。他の連中はみんな寝てるんです。で寝てる時にね、運転してる時に途中でね、 ふーっとね、自動車止めたのかな。そしてね、こう言いました。ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤーとかなんか言ったんですね。私ね、すぐ悟ったんですね。あれ天使見たなと思って。天使見たんですかって聞いたらですね、見たって言ったんですね。何かっていうと、自動車の前に立ち塞がったって。そして自動車が来るとき、さーっと上に行った。私もね、自動車の前に座ってた。見逃したまあでもね、いずれ会うでしょうし、すでに会ってると思いますし、皆さんも会ってると思いますし、手に入ればいくらでも会えますのでね。別に気にする必要はない。天使が見ないからどうってことではないわけですよね。そしてもう一つはね、堕天使ですね。でこれはね、サタンについていった天使、堕落した天使で、これを悪霊と言います。昨日ですね、うちの子供はヨハネ君じゃなくてね、夜中寝る前にね、私の部屋に来たんですよ。なんか立たずんですよ、私の横に。どうして立たずんでなって聞いたんだ、何の用だって聞いたんですね。そしたらね、怖いテレビ見たって。昨日その怖いテレビ見た人、ああ不思議さんが見たのか他の人見てないのね、いろんなものに触れないと。だからね、怖がって私のそばに来たの。である時ね、うちの子供たちがですね、心霊写真のねテレビ見てたんですね。で私やめろって言ったんですね。見たけりゃ本物見せてやる、本物は見たくないとかなんかね、こう言いました。である時ね、イレンさんとお話をしていた時に、イレンさんが私に言ったんですね。パウロは霊を見るかって、ね、悪霊ですよね。私言いましたね、時々見ますよって。そしたらね、イレさんは言いました。しょっちゅう見る。不審さんもしょっちゅう見る、ね、でもね、みんなが怖がるから言うのやめとこうとか言ってました。で皆さんね、悪霊言うんですよね。でどういうわけかね、天使よりは悪霊の方を見る人が多い。いや、私悪霊だっていっぱい見てる。もう細かく言うことができますよ。でもね、そういう話をするときじゃないので悪霊見たことのある人、あ、樋口君みたいな、両方見てるんだね。あれほんのちょっとだ、あれそんな少ないの。いや、もっと頻繁に見ない。あ、そうですか。そしてね、サタンについてったのは悪霊っていうんですね。サタンはルシファーですね。そしてサタンはね、ルシファーと悪霊全体を表す場合もあります。敵対者という意味でね。でこれが問題なのです。で皆さんね、悪霊見なかったとはいえですね、悪霊は皆さんの隣にいますそしてですね、私は死ぬまで霊の戦いをしなかったっていうかもしれませんが、実は霊的にいろんな妨害を受けているのです。だから言ってるんですね。なんて書いてあったかな、私との格闘は血肉に対するものではなく、ね、霊、ね、試験力、細かく言わなくていい悪霊に対するものですってこう言ってるんですね。ですから皆さんはね、その霊的な戦いの中にすでに引き込まれてるんです。で引き込まれた時にね、相手がわからないと大変なんですね。よくうちでね、真っ暗にしてね、弟とね、銃を撃ち合いました。おもちゃの銃ですよ。だからね、金色の弾が出てくるやつ、パンパンパンパン。そうするとね、撃ち合うとね、真っ暗だから相手がどこにいるか分かんない。そうするとね、やりにくい、やりにくい。だってそっちの方向に弾を当ててるかどうか分かんないですもんね。
でもね、相手が誰か分かり、対応がしっかりしてくると、それが分かるという形です。そしてね、悪霊の特徴があるんですね。サタンの特徴があります。それは何かっていうと、神はすでにサタンに打ち勝っています。神はサタンに勝ったのです。ですからすでにですね、勝負はついていると。でそのことのようにね、もう滅ぼされる時も決まってます。それとともにね、サタンの動きっていうのは、予防記を見れば一つ分かってきますね。主の許しの範囲でしか動けないということです。具体的にね。だから皆さんね、じゃあ何が戦いかって、もう サタンは主に負けてるなら我々は何の戦いがあるかっていうとですね、主が勝ってるんですが、その信仰に我々が立てるかどうかなんです。そこの戦いです。これが一つ大きなポイントとしてあるということをね、覚えておいてください。そしてね、サタンの働きに関して大きく言って2つ聖書の中でね言ってるところがあります。一つは予防記ですよね。で、予防記で何が起こるかっていうとですね、予防が病気になっちゃったり、災害が起こったりね、不幸が起こったり、次々と起こるんですね。そしてそれはね、何によるかって書いてあるんです。サタンが神様に許可を求めて、許可が与えられて、そしてそういう病気とかそういう問題が起こってきた。病気とか困難とか問題の全てがサタンによるものではありません。しかしあるものは明らかにサタンによるものです。そこのところが書かれてる。だからサタンはやる。あの例の戦いをした時にですね、よく直後に大怪我をしたりね、場合によっては死んじゃったりする方々が出てきます。私がある教会に行った時にですね、傷だらけになった女の人が来たんですね。どうしたんですかって聞いたら、一人で例の戦いやったらどっかから落っこったとかなんか言ってましたね。で、どうしてそういうことが起こるのかっていうと、例の戦いやるときに相手がいるわけですね。相手が働いてくるわけですよね、具体的にね。それで我々がですね、日本の四隅の例の戦いをやったとき、北海道にいて礼文島で例の戦いをしたんですね。そして自動車で帰っていったんですね。で、帰っていった時に旭川に向かって帰っていったんですが、そして高速に乗ろうとする前ぐらいの時にですね、精霊が言ったんですね。事故が起こりますって言ったんですね。で、それですぐ私は祈りました。事故が起こらないように祈ったんですね。で、私は事故が起こりますって言われた時はね、起こらないように祈るんですがね、必ず事故が起こるんです。で、もう一つ祈りました。事故が起こったとしても誰も怪我のないように、こういうふうに祈ったんですね。そして私の運転はですね、名手内田牧師がやっておりました。で、その後に2台続いてたんでね、マッテルちゃんがいてね、もう一人1台続いてたんですね。もうピタッとくっついてね、ビュンビュン行ってたんですね。そうしましたらね、私の妻にね示しがあったんですね。動物事故って示しがありました。だから祈っててくれたようですね。それから教会員の人に、雪原を走ってる自動車がね、鹿にぶつかって、そしてね、運転してる人が死んじゃうっていうね、映画見せたんだそうですね。もしかしたらこれは我々のことを意味してんじゃないかと思ってね、祈ったって言ってました。そしたらね、自動車がね、ずーっと行ってる時に、いいですか、例の戦いをした直後ですよ、突然20メートル前にね、200キロの鹿が現れたんですね。高速にそんなのあるなんて考えられない。で、もし急ブレーキをかけたら追突で大事故になりますよね。それから横にハンドルを切ったら後ろの車がぶつかっちゃう。どちらにしてもね、ただでは済まない状況になったんですね。そしたらそこがさすがの内田牧師ですね。アクセルを踏んだような感じがしましたね。そしてね、まっすぐ向かってたんですね。そしてね、どうなったのかっていうと、鹿と激突。ブレーキかけずにね。で、車がこう行って、で、内田牧師がいて、 で隣に私が乗っていて、でここのところを激突してね、大破で車は廃車になりました。で後でですね、内田牧師が喜んでたんですね。なぜ喜んだのかというと、保険に入ったから、廃車になったら保険が出てね、もっといい車になったって喜んでましたそしたら鹿が飛んだんですね、我々の上を飛んで、次の車の上を飛んで、次の車の上を飛んだのかな、あるいは横に落ちたのかな。そしてね、無傷。警察が来てね、驚いてました。鹿が飛ぶわけない200キロの鹿が飛ぶわけない、空中をね。そしてね、当然フロントを破ってね、中に入ってくると。そうしますとね、あれから見るとね、フロントが大破したのところが大破してね、つまり私のところにまっすぐ来るってことになりますね。お寿司即死ですよ、皆さん。だから祈っとけ。祈りがね、いかに大きな助けか知りませんね。でその時見たのはね、霊の働きでね、ロバート・ユーインとイリエ・コラマさんたちのね、一団に我々が入った時があったんですね。特別な神様の導きを感じて入ったんですけども、その時ね、予告が来たんですね。ロバート・ユーインさんたちが来て、東京でね、私に安置をしてくださるということだったんですね。でその集会の時にサタンが動きますとこう言われたんですね。で内容は具体的でした。今そのものは文章を書いてます。そしてその、文章をですね、ロボットさんたちが来る時にいろんな人たちに送ります。だ問題が起こるっていうことですね。そしてね、しかしね、主は予言を通して言ってくださいました。しかしね、ほっときなさいと、何もしてはならないと、それは、解決されます、そう言われたんですね。そしたらね、まさにロバートさんとイレイさんが来て、私の暗示の時にその人がね、教会員みんなにね、その文章を送ったんですね。見事でしたね。もう褒めたたえちゃった、神様だって言った通り、ね、裏で動いてることを神様はっきり知らせて言ってるわけでしょ。それでね、副牧師やってた人が教会に来てたんですね。でそれを見て牧会的に大変だなと思ったそうですね。一体どういう対処をするのかと思ったそうです。で我々は対処は何もするなのか、何もしないでほっといた、委ねておいたんですね。そしたら何にも起こらずにスーッと消えてきました。そしてね、その人はね、言ってました。対応の仕方が見事だ。いや、見事も何もない神様は逮捕されたのであって、それ何もしなかったのは神様は何もするなって言ってたからですよね。でその時サタン、皆さんサタンが働いてるんですよね。じゃあどうしてね、神様はサタンの働きを許したのかっていうと、2つ理由があります。1つはですね、ヨブがサタンの働きを許されたことを通してね、何が分かったかってね、神を深くさらに知るようになった。神を深く知るようになる、これが一つ目的ですよね。それともう一つ何があったのかって言いますとですね、ヨブの財産とかなんか失っちゃったんですね。そしたらね、2倍になって戻ってきた、祝福されるね。例えば私の病気はね、これサタンから来てると思います。私はっきりそう思ってます。そうするとね、2つ目的があるわけですね。1つは神の素晴らしさをより深く知るために、もう1つはね、祝福が来るってことですよね。じゃあね、サタンは神様にね、病気にしたり、あるいは不幸を与えたりすることを願い出て許されましたけど、何を目的にしてたのか。この目的にしてる理由ってのは明確でしたね。それは何かというとね、神を呪わせるためです。だから皆さんね、サタンがいろんな問題とか困難とか病気を持ってくるときに、なかなか治らない、なかなか思う通りにいかない、かえって窮地に入る、そのときね、何ですか神様、あなたは私を助ける気があるんですか、ね、話が違うじゃないですか、 ね、つまりね、神様から心をそれさせるため、呪わせるためにそれをやっていると。だから皆さんね、気をつけてくださいですね。そしてそこが霊の戦いの一つのポイントなんです。それともう一つのことがあります。それは何かと言いますとですね、創世記の3章に出てくるんですけど、神様が言われたことに対してね、疑いを入れるんです。例えば皆さんね、すべては益となるって言葉があるでしょ。神を愛する者のためね。だから問題とか困難の時に当然立つわけですよ。私は神様を愛し従っている。だからこの問題は必ず益になるって本当？って言ってくるんです、皆さん。ね。で、普通そんな風になってないじゃないか。どうしてこれが益になるんだって言ってくるわけですよ、皆さん。問題とか困難にあるとき、すべてを感謝しなさい。だから感謝してね、で主に従うときに主の技が進むわけだから、これを通して主の栄光が現れるってことを御言葉を通して我々は知るわけですね。そうするとね、窓足を入れていくんです。それでどうするかっていうとね、神の言葉に信頼しないようにさせる。これはしょっちゅう来ましたよね。また落ち込みさせたりね、さらに神の御心を行わせなかったりするんですね。で、私は奉仕をしているときに来ます。それが会うときにフィリピンに行ったんですね。モンテベスタってとこ行ったんですね。で、そのときにですね、まあ、クルセードを やるわけですよね。そしたらね、牧師の態度が悪いね。それとね、疲れも来てると。で、思ったんですね。クルセードやりたくないって。ね。で、思ったんです。否定的な思いが来るんですね。何かってやってもうまくいかないだろうと。そう思ったんですね。そしてね、その時にね、祈ったんですね。でクルセードやらないようにって祈ったのはね、確かね、私2回のうち1回はそれだったと。クルセードが中止になりますようにってなったんですね。そしたらね、クルセードの開始時間遅れたんで、よかったなと思ってね、私一人喜んでたんですね。そしたらね、結局クルセードやることになってね、連れて行かれちゃったんだ。そしたらね、電灯が壊れて作業になっちゃったんだ。私喜んだんですね。あ、これで中止になるかもしれないと。そしたら治っちゃったんだ。で、がっかり来ましたね。しかしね、まあ、主の御心はね、クルセードやるって方向だからやったんですよね。やり始めたら精霊が働く。その村のね、ほとんどの人が来てましたね。300数十人いる中のね、280人使えたのかな。こんなの見たことありませんでした。まあ、リバイバルの時にね、リバイバルが頂点に達する時にそういうことはたくさん起こってくるでしょうけども、まさに精霊の働きを見たのですね。で、その時にね、思いの中に主に信頼させない気持ちとか、主に従わせない気持ちとか、否定的な気持ちっていうのはね、ぐーっとくるんです。で、思いっていうのは皆さん、サタンの一つの標的です。皆さんの思いが全て自分の思いだと思ってはなりません。神様は思いの中に御心を示されますし、サタンも思いの中にサタンの思いを入れます。見分けるのです。そしてですね、エヴァはね、騙されちゃった。そして見心でないことをしてね、その結果ですよ。ある方は言ってました。エヴァが騙されなければ今頃エデンの園だったのに、で、楽しい思いをしていたのに、ね、エヴァのおかげでこうなっちゃった。ね、エヴァを恨んでいる人がいました。まあ、でも聖書的ではありますよね、確かにね。で、その時に、ね、サタンは何をするのかっていうとね、神の言葉あるいは神に従うことをここからね、ずらさせようとするんです。もうすでに神様は勝ってるから、神の言葉に立たれるじゃまずいんですね。そして神に従うことをやめられてはまずいんですね。なぜならサタンを負けてるから。で、どこで戦いが起こるかっていうと、私たちが信仰に立つ
立たないで戦いが起こります。で、私たちの格闘はですね、血肉に対するものではなく、主に信頼する戦い、主に従う戦い、ね、主の言葉に立つ戦いである。となぜそうなのかというと、すでに主は私たちに勝利を与えているということをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご御言と御業を表してください。声を出して信仰の告白をちゃんとしていくように主が語っている方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご御言と御業を表してください。何か信仰の告白をしていてそうならなかった方がいらっしゃるんですが、それでやめちゃった人がいますが、信仰の告白をするように、そしてそのならなかったことからに関して神様に理由を聞くように主は語っています。それを通してさらに深く神様を知ることになります。大の様、どうぞ豊かに導き、さらにご御言と御業を表してください。示されたことはまだ曖昧なんですが、踏み出そうとしている方がいらっしゃいますが、しっかりと確認を取るように主は語っています。祈りを持って確認を取って、そして動くときに主の手が働きます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの御心を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。ただ、そのお人よしとのカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの宮やってめず、お人よしとのカード精神から病の礼をされ。イエスキリストの宮やってめず、お人よしとのカード精神から病をされ。イエスキリストの宮やって、お人よしとのカード精神めず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。何かこう、ある記憶を失っちゃった人がいますが、それを思い起こします。その細かいところまで感謝をしていきなさい。そこに何か宝が埋まっています。他の妻、どうぞ豊かに導き、さらにご予告と宮沢を出してください。頭痛の方がいらっしゃいますが、これが癒されました。不眠の方がいらっしゃいますが、これが癒されました。イエスキリストの宮へって、お人お人の門を接しに癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それでは3秒お願いします。